時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がより切り見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。はい、今回のテーマは動物園です。
動物園
入門、先月16日掲載の話題作りを狙っていない動物園の猫、動画再生35万回の人気者もについてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、確かにあの猫の動画って可愛いですよね。
癒されますよね。
はい、
中でも世界最古の猫マヌル猫や砂漠の天使スナネコなど、動物園に新たな人気者も登場しています。
はい、
例えば那須動物王国のマヌル猫は後ろ足で立って展示室のガラスに前足の肉球を押し付けて壁ドンするという、もう恋愛漫画で男性が女性に迫る場面を連想させる動きで話題になりました。
はい、
体長は60センチくらいで短い足で動き回る姿が愛らしいマヌル猫はシベリア南部や中央アジアの岩山にいる猫なんです。
そうなんですね、壁ドンする猫っていうことで可愛いですね。
そうなんですよ、これ野生の姿を紹介するテレビ番組が3年前に放映されて人気に火がつきました。
はい、
園の配信した動画の中には再生回数が35万回に達したものもあるんです。
すごいですね。
また姉妹園の神戸動物王国でも植物や岩の陰に身を潜めたり、展示ガラスに近い丸太の上をこうトテトテと走って来園者のハートをつかみました。はい、そしてこの2つの園では愛らしいスナネコも注目されています。
これ話題作りのために飼育を始めたわけではないんですか？
これそうかと思いきや、はい、話題作りを狙ったわけではないそうなんです。
はい、
マヌルネコは繁殖やアジアの森を再現したエリア整備のために導入したそうで、
はい、
スナネコの飼育というのも同じ小型の野生猫ツシマヤマネコの繁殖技術を磨くためだったそうなんですよ。この2つの両園の園長を兼ねる佐藤哲也さんはガラス越しに間近で見られる展示の効果かも、小型の猫科動物がここまで人気になるとはと驚いています。
そうなんですね。まあ、そんな動物園での、まあ、展示の仕方というのも大事なんですね。
そのようなんです。あのイギリス出身の児童文学作家ヒュー・ロフティングは1925年ドリトル先生の動物園で、動物園は牢屋ではなく動物の家でなければならないと記しているんですが、
はい、
当時の動物園というのは猛獣とか珍獣を檻に入れてコレクションのように展示をするところがほとんどだったそうなんです。
はい、
しかし自然環境保護の機運が高まって国際自然保護連合 IUCN が1964年に絶滅の恐れがある生物をまとめたレッドリストを作ったり、
はい、
野生動植物の国際的取引を規制するワシントン条約が1973年に採択されて、ゾウとかライオン、キリンなどの購入が難しくなりました。
はい、動物を保護しようという機運が高まったわけですね。
はい、でまた動物の福祉という考えも生まれてきて、
ええ、
狭い檻で見せ物にしたり、本来は群れで暮らしているゾウなどを一頭で飼うことへの批判というのも強くなったんです。
なるほど。
でそんな中希少な種の保存が動物園の役割として注目をされてきて、日本では少なかった動物がやってくるきっかけにもなっているんです。
はい、
例えば将来絶滅の危険性が高いとされている背筋木登りカンガルーのメスが去年12月ズーラシアにいるオスとの繁殖を目的にドイツから横浜動物園ズーラシアにやってきました。
はい、
また笑ったような顔で世界一幸せな動物って呼ばれているカンガルー科の小さい動物クオッカが、まあ、野生では減っている中で、飼育環境の良さとか有袋類の繁殖の実績が認められまして埼玉県子ども動物食自然公園にやってきているんです。これ生息地のオーストラリア以外では飼育唯一だそうなんです。
そうなんですね。うん、まあ、そういった日本の動物園に、まあ、そういうきっかけで珍しい動物が来ることもあるんですね。
そうなんですよ。でさらに 展示方法の工夫というのも進んでいます、
はい、
例えば大阪市の天王寺動物園のアフリカサバンナエリアでは、寝そべっているライオンの向こうをキリンが歩いています、
はい、
これ動物の福祉と自然な形の展示を両立しようということで、飼育エリアを大きな溝で隔てることで2006年に実現をしたものだそうです、
はい、
でこれっていうのは世界で広がりつつある生息地の植生とか地形を再現するランドスケープイマージョンという考え方に基づいていまして、
はい、
ペンギンとかアシカのエリアでも回収が進んでいるんです。
動物が本来いる場所をイメージしているということですね。
そうなんです。またアメリカには地域の動物や植物を一緒に展示をして人との共生環境を学べる施設を作った動物園もあるそうです、
はい、
関西大学の溝井雄一教授は動物は生息する土地に適応しており、その環境に置かれることで輝く、
はい、
日本の動物園は変化の途上にあると話しているんです。まさにドリトル先生の物語からおよそ1世紀で現実が物語にこう近づいてきた感じですね、
はい、動物園の形も着々と変化しているということなんですね。
ちなみに日本での近代的な動物園は欧米諸国に文化面で追いつこうと1882年明治15年に開園した東京の上野動物園に始まります、
はい、
全国のさまざまな動物園水族館が加盟する公益社団法人日本動物園水族館協会は世界的な流れに沿って動物園の4つの役割として、
はい、
種の保存、教育環境教育、調査研究、そして市民のレクリエーションの場というのを掲げています。
役割も多彩なんですね、
はい、まあ、会員の施設向けの規定では野生ではなくなるべく飼育されて繁殖した動物を入れることとか、動物に服を着せるといった過度な擬人化の禁止など、まあ、本来の習性や形態が正しく表現される展示などを求めているんです、
はい、
このルールを守るためには職員の飼育技術の向上とか情報収集が欠かせないそうなんですけれど、
はい、
まあ、正しい飼育や展示をすることで国際的な信用が得られて海外からの動物の貸し出しというのが実現するそうなんです。
なるほど。
だから新顔の人気者に日本にいながら出会える陰には見えない努力の積み重ねがあるわけですね。
そうなんですね。こうやって人が楽しむだけではなくて、まあ、動物だったり自然環境を守る、またその知識を伝えるような役割もあるということで、まあ、利用する楽しむ私たちもしっかりとそのあたり理解したいなと思いますね。
そうですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容ホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップしますからそちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。